はい、どうもみんな、こんにちは。メテオだよ。今日はたまにはこういうテンションでやっていきたいなと思ってます。はい。今日話すのは、みんながどうやったらピアノとかギター上手くなるのかっていう方法について教えたいと思います。はい。ちなみに、私はピアノは十数年、ギターは四、五年ぐらいです。はい。よろしくお願いします。で、まあ、ギターなんだけど、ギターはね、正直、ちゃんと習得すれば3ヶ月でだいたい弾けるようになります。ギターはね、マジで年齢関係なく、ちゃんと覚えれば3ヶ月で、ちゃんとできるし、早い人は1ヶ月で多分マスターできると思います。ギターに必要なのは、もうコードを覚えるしかない。ギターってたくさんコードがあるんですよ。あるんですけど、そのコードと、その運指を、もう頭の中で、もうマッチできるようになると譜面が読めるようになるんで、まずは、ギター初心者の方は、まず最初にそのコードと運指を合わせることをやっていただくっていうのがいいと思います。で、慣れてきたら、まあ大体もう読めるようになったよってなったら次はね、その演奏の方法とかをね、変えてみるといいでしょう。いろいろね、ギターって弾き方たくさんあるんですけど、まあ弾き方というかいろいろ流派みたいなのがあるんですよね。まあそれはなんか自分に合わせた弾き方でいいかなと思ってますね。なんか弾き方って別に正解不正解とかはなくて、まあみんないろんな弾き方してるんだけど、その中でも自分が合うような弾き方やればいいと思います。あとね、ギターでよく質問されるのが、ピックがいいのか爪がいいのかって話なんだけど、これに関しても弾き方次第なんだけど、まあ僕はよく爪で弾いたりはしてますね。ピックだって結構落ちたりとかするのと、あとなんか、結構割とね、なんかその、単音を鳴らすのが結構大変だったりするから、爪で弾くと結構ね、そういうのが鳴らしやすかったりするから、まあ爪がおすすめですね。まあただピックが悪いわけではないので、最初のうちはピックでもいいかなと思ってます。はい。そんな感じです。ギターはすごい楽ですね。ただギターの選び方か。ギターね、いろいろ種類があって、まあギターといっても、アコースティックギター、エレキギターってあるんですけど、僕は両方と思ってるんですけど、エレキの場合は、まあそうだね。まあそこはお店の人に聞くといいと思うよ。なんかこの番組でいろいろなんかギターについて熱く語りたいんですけど、そうすると結構時間がないので、まあたくさんあるんですけど、それもね、色とか好みとか、あとは、いろいろとギターって、まあ、響き方とか、鳴らし方とか、いろいろ種類があるんで、それもぜひね、いろいろ、見て覚えてもらえればいいかなと思います。はい。で、まあ、アコースティックギターに関してもね、まあ、大体同じような感じですね。アコースティックって、なんかそのギター知らない人からすると全部同じ見えるんですけど、意外とアコースティックギターの材質が全部違くて、あの材質がいいものほど音がちゃんと響きやすくて、ちゃんと聞こえるんですよ。で、そういうギターとか結構割と高いんでね。まあ、初心者の方はそういう高いギターとか買わなくてもいいかなと思うんですけど。まあ、これ楽器でね、よく言われるのがね、高いものを買ったとしても上手くならないんでね。高いものを買うと、なんかすごい、音が綺麗になる分上手くなったなって騙されるんですけど、そうじゃないんですよね。別に安いものでも、ちゃんと弾けば上手く弾けるんでね。そこは全然違うと思います。はい。って感じです。で、ピアノに関してはね、ピアノってすごく難しいんですよ。正直言うと、ピアノはマジで難しいです。なんでかっていうと、だからピアノって、すごい、やっぱ幼い頃からやってないと、結構難しいところがたくさんあって、僕は結構割と、そういう意味だと6歳からピアノやってるから、まあ、結構割とね、運指とかもすごく、まあ、覚えてるし、まあ、すぐ、左と右で交互に弾けるんだけど、まあ、やったことない人がするとすげえ、まあ、混乱するから、まあ、もしやるとしたら、まず最初に、伴奏なくて、普通の単音をまず、マスターすることが大事かなと思って、で、単音をマスターしたら、ちゃんと伴奏つけて、そういう順番でやっていくというかなと思います。あと、ピアノに関して譜面読めるようになるかどうかは、まあ、あるといいですね、譜面は。ちなみに僕は譜面は読まないです。僕はね、その譜面とか読まなくても、だいたい音で何の音かっていうのがわかるので、まあ譜面というか楽譜か。楽譜は普段読まないんですけど、まあでも結構合唱曲たまに弾くときとかは見るかもしれないな。でもあんまり読まないんですけど、まあでもやっぱり楽譜読めた方が、まあそういう音とかもわかるんで、いいかなと思います。あとピアノの場合はね、まあリズムが大事なんでね、結構割とそのリズム感を出すことが大事ですね。まあ最初はなんかそのテンポを合わせて、チューナーかな、メトロノームか。メトロノームとか使って、まあちょっとその BPM 合わせて弾いたりとかするとリズム感合うかなと思います。はい。そうですね、ピアノ。 あとピアノ、まあピアノっていろいろ種類があって、電子ピアノ、まああとはそのキーボードといわれるシンセサイザー、とかあるんですけど、そうだな。まあ安いピアノって大体そのシンセでいう60、なんか1鍵とか73鍵みたいな、あのふにゃふにゃのした鍵盤とかもあると思うんですけど、あれだとちゃんとベロシティって言って、その音の、音が、鍵盤弾くときに軽くタッチすると音が軽くなって深く、押すと、だからドスっていう音が鳴るんですけど、まあ、あれベロシティって言うんですけど、あの、ベロシティ、まあ、ベロシティってすごいピアノの中ですごい大事で、ピアノを押した曲ではもうほぼベロシティがかなり左右されてるんですけど、まあ、そういったベロシティをちゃんとね、あの、学ぶっていう意味では、あの、ちゃんとした88件の、あの、なんだろう、なんかちゃんとした、キーボードを選ぶのが一番いいかなと思います。まあ、あとね、ピアノの場合は、そうだな。まあ、結構ね、振動が下に伝わるから、まあ、結構なんか、あの、マンションとか住んでる方だと、結構割と屋上来ることもあるかもしれないんで、あの、ピアノの下に、その気温材というか、衝撃吸収材みたいな、あの、シートあるんですよ。なんかそれとか弾くと結構割と下に響かないんでいいかなと思います。あとはね、電子ピアノだと大体ヘッドホンを挿すとこあるんで、まあ、ヘッドホンとか挿して弾くといいかなと思います。はい。そんな感じで、ギターとピアノのコーナーでした。で、あと、作曲したい人から、作曲したい人をどうすればいいのかって話なんですけど、作曲はね、あの、とにかく人の、その、曲を耳コピーするのが一番、あの、手っ取り早いかと思います。あのね、まあ、いわゆるカノンコードとか聞いたことあるかな。カノンコードっていうのは、まあ、結構アニソンとかすごい使われてる、あの、パヘルベリのカノンで使われてるコードがあって、それをベースに結構割と、いろいろ使われてるんだけど、あのカノンコードとかもぶっちゃけ聞くと結構いろんな曲使われてるんですよ。で、そういうのとか耳コピーすると大体分かってくるんで、まず最初耳コピーするのが大事かな。で、まあ作曲となると、いろんな、その、いわゆる通常の耳コピーっていうのはピアノで弾いたりとか、ギターで演奏したりとか、そういう時耳コピーは正直、そんなに難しくないですけど、作曲でいう意味の耳コピーっていうのは、もうストリングスとか後ろになってる FX とか、オケソラヒットとか、まあ、ドラムだったりとか、ストリングス、バイオリンみたいなやつとか、まあいろんな楽器、をもうその音で、その耳で、分けないといけなくて、で、これに関しては、まあその、半分、その才能、半分は、そのヘッドホンとかスピーカーの、性能によって変わってくるかなと思ってて、まあこれに関してすごい難しいので、まあまずはね、なんだろうな、まあなんかその、聞き取りづらい楽器とかあったら、その音調整して、その楽器、なんか周波数、イコライザーとかいじるって結構音聞こえたりするんだけど、まあまずはね、そうだね、なんか自分の一番分かりやすいのはピアノとかかな。ピアノとギター、ベースとか、ドラムとか、まあそのいわゆる一番無難な部分に関してまず耳コピーして、で、それ以外の FX の部分とか、まあなんか割となんか難しいようなとことかは、まああれは雰囲気でやればいいのかなと思ってますね。で、まあそういうのを耳コピすると、大体その各ね、パートどういう感じで構成されているかとかすごいわかるので、僕は耳コピで大体作曲マスターしました。まああと作曲で大事なのは、まあ結構音楽理論に近いんだけど、結構割とその、さっき言ったギターと同じコードですね。曲の調ですね。曲の調は結構大事で、もう大体曲の調もなんかテンプレが決まってて、まあそういうのとかも作曲していたりとかすると覚えますね。なんか、その作曲せずに、理論学ぶ、まあ、多分音大とかは多分そうやってるんだと思うんだけど、その、いわゆる、こういうコードがありますよっていう理論を学ぶのもいいかもしれないですけど、まあでもやっぱりその手を動かさないとわからないっていうところもあるから、僕はどっちかというと、やっぱこの実践しながら学んでいった方がいいのかなと思います。はい、作曲はね。うん。で、あと作曲以外で、まあ、やっておくべきことは、あとマスタリングかな。まあ、こういうラジオとか撮ってるとですね、まあ、ちゃんとラジオ聞き取りやすくする、まあ、方法があって、それをマスタリング処理と言います。で、マスタリング処理って何やってるのかって話なんですけど、まずは、ノイズとかカットします。で、ノイズカットするためには、この、喋ってる声よりも下の、周波数帯域をカットしたりとか、あとはなんか、結構高いような、勘切り声みたいなレベルのところの、周波数カットしたりとかして、まあ、なるべく声を聞き取りやすくするっていうところと、あと音量を合わせることかな。結構割とね、YouTube とか Spotify とか SoundCloud とかたくさんあるんだけど、ああいう配信サービスって音圧が決まってるんですよ。で、その音圧を超えると、強制的に音が、そのなんか、いじられて、その音圧に、なんかその調整、なるように調整されるんだけど、それをされると結構割と、そのなんか、まあ、ある意味、音が汚くなっちゃうんだよね。だから、その、 大松を超えないように調整したりとかするのは大事かな。はい。まあちなみにその音圧を、まあその低くする処理のこと、ラウドネスっていうので、まあ皆さんもネットで検索してみなさい。ラウドネスと。はい。ラウドネスピークっていうのが各、動画配信プラットフォームとか、音楽配信サイトによって決まっていて、そのラウドネスピークを超えないように曲をね、ちゃんと調整するっていうのが大事です。はい。なので、ポッドキャストで、まあもしこうやってちゃんと PC で収録して、まあそれをなんかいろんなポッドキャストのサイトにアップしたいときも、だいたいそのポッドキャストのサイトもだいたいそのラウドネスピークあるはずなんで、まあそのラウドネスピーク、まあ公開されてるサイトもあるし、公開されてないサイトもあるんだけど、まあそれももし公開されていたら、まあだいたいそのラウドネスピークに足さないようにするといいと思います。ちなみにだいたいね、YouTube とかに合わせるとだいたいみんな、どのサイトもうまくいくんでね。おすすめです。ということで今日はひたすら音楽について話しました。まあね、こうやって在宅なのでね、まあ暇だと思うので皆さんもぜひ音楽を学んでみるといいと思います。はい。そして、バンドメンバー募集中です。僕と一緒に楽器弾きたい人、ぜひぜひ募集してます。よろしくお願いします。ということで以上です。バイバイ。